先週、神は喜んで与える人を愛してくださいます、この御言葉からお話をしました。私たちにとって一番身近な与える人、誰のことだろうかなと思うと、やっぱり母親でしょうね。母の愛、それは実に与える愛です。母親は子供に何を与えますか？第一に命を与えます。もちろん神の霊が私を作り、全能者の息が私に命を与えられる、あるいはそれはあなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられたからです。そう聖書が教えていますように、私たちの命も体も最終的には神様がお与えくださったものです。でも神様は母親を通して私たちにお与えくださいましたよね。子供を産む、英語では give birth と言います。私たちに birth、 誕生、人生の始まりを与えてくれたのはやっぱり母親です。母親にならない人はあっても、母親から生まれなかった人は誰もない。そう言われていますように、私たちはみんな母親から母親を通してこの命を、人生を与えられたんです。ですから聖書は、あなたを産んだ父の言うことを聞け、あなたの年老いた母を蔑んではならない、あなたの父と母を喜ばせ、あなたを産んだ母を楽しませよ、そう命じています。母親は第二に何を与えるでしょうか？子供に食べ物を与え養います。日本がまだ貧しい時代、母親たちは自分の食べるものを減らしてでも子供に食べ物を与えてきました。今も食べ物の乏しい国が世界中にたくさんあります。で、そうした国の母親はまず子供に食べ物を与えることを忘れません。私たちはこのような母の愛、子供に惜しまずに与える愛に養われてきました。第三に、母親は子供に安全を与えます、安心を与えます。母親は決して子供を置き去りにしません。子供がハイハイしたり歩き出したり、そういう時になりますとね、階段から落ちないようにと柵を作りますよね。私も日本におりました時に、最初の教会は2階が牧師館で、2階で住んでたもんですから、長い階段があるので柵を作ってプロテクトしたのを覚えています。危ないものを、ハサミだとか、ね、そういうものを子どもの手の届かないところに片付ける、そういう注意を払いますよね。その身体的な保護だけでなくて、子どもが不安な時、本当に抱きしめて子どもの心を落ち着かせてあげます。私たちは誰もそのような母親の温かい守りの中で育ってきました。第四に、母親は子どもにしつけを与えます。しつけというのは、人としてどう生きるかという基本的な教育です。これがなかったら、人間は他の動物と変わらないものになってしまいます。いや、他の動物よりももっと始末が悪い危険なものになるかもしれません。母親は私たちに命を与えるだけじゃないんです。その命をどう生きるのかという指針を与えてくれました。父親も子供をしつけます。しかし、子供が小さい頃のしつけ、主に母親がします。ですから聖書は、我が子よ、あなたの父の訓戒に聞き従え、あなたの母の教えを捨ててはならない。父のことだけでなくて母のことを書いてありまして、母親にも子供をしつける権威というものを神様は授けてくださったのです。私たちがしつけを受けていた時というのは、思い出してくださいますか？子供の頃、ティーンエイジャーになってからは、親は厳しい、もう窮屈だ、それからうるさい、そんなふうに感じてきたんじゃないでしょうか。そのしつけを嫌ってきました。でも社会に出てから、 親が自分をきちんとしつけてくれたことがどんなに役に立っているか、皆さん身にしみて知らされたんじゃないでしょうかね。周りのその同僚の中にもうちょっときちんとできない人がいると、きっと親のしつけ悪かったんだろうななんて思ったりもしますよね。自分が親は厳しかったかもしれない、その時は辛かったかもしれないけれども、本当にそのことを大人になってから母親のしつけ感謝できるようになった人大勢いるんじゃないでしょうか。このように子供のために自分自身を喜んで与える、そんな母親の愛によって私たちは今存在しています。そのことに心から感謝したいと思います。私たちは唯一の神様を礼拝します。10回の中には神以外のものを礼拝してはならないと書いてあります。でもその同じ10回にあなたの父と母を敬えと書いてあります。神様を礼拝することと、そして自分を産み育ててくれた人、あるいは導いてくれた人、人を敬うということと礼拝すること、また別のことですからね、それは矛盾なく行えることだろうと思うんですね。むしろ本当に神様を礼拝できる人が初めて他の人々を敬うことができる、自分の良心を敬うことができるんじゃないかと思います。ですから母親である人たち、お母さんたちには本当に自信を持って自分が与えられたその役割を感謝していただきたいんです。私がわざわざそんなことを言いますのは、時々こういう言葉を耳にするんですね。母親って損なのよね。子供のためにしたいこともできないで、子供がいなかったらもっと自由なの。皆さんもそんなふうに心の中で思ったり言ってしまったりしたことありませんか？確かにいつも子供にまとわりつかれまして、身も心も疲れ果てて、ついついそういう思いが起こってくることがあるかもしれません。けれども皆さん、母親であることは決してそんなことじゃありません。与えるということは乏しくなることではありません。母親であること、大きな益です。母親のように喜んで他の人に与える人、さらに豊かになります。聖書はそう約束しているんです。今朝の聖句、受けるよりも与える方が幸いである。これはイエス様ご自身の言葉なんですよ。福音書にこの通りの言葉は書かれていません。でもこの言葉は福音書のように文書になって伝えられたのではありませんが、口伝えで伝えられました。初代教会の人々はこれがイエス様ご自身の言葉であることをみんな知っていました。ここで幸いであるというそのギリシャ語元の言葉はマカリオスという言葉が使われています。これはね、三条の説教でイエス様が心の貧しいものは幸い、悲しいものは幸いって言われたのと同じ言葉です。三条の説教でイエス様は幸い幸い幸いをいくつおっしゃいました？5つ6つですか？8つですね。8つの祝福、8福と言いますね。イスラエルにいらっしゃった方はその三条の説教の記念の教会堂が八角形になっていましたよね。8つの祝福なんですが、もし付け加えることが許されるとしたら、受けるよりも与える方が幸いである。受けるよりも与える人は祝福されている。これ入れますと9つの祝福になるかもしれませんね。イエス様ご自身が受けるよりも与える方が幸いである、そう言われたんですから、自分の身を削ってでも子供に与えてきた母親、また他の人に喜んで与えてきた人たちが幸いである、神様の祝福を受けない、そんなことはないのです。では与える人はどのように幸いなんでしょうか？神様からどんな祝福を受けるんでしょうか？第一、与える人は神様に愛されます。神は喜んで与える人を愛してくださる。先週学んだ通りです。 神様は私たち人間を神様の形に作られました。私たちに栄光を与えてくださいました。人類のためにこんなに素晴らしい地球を与えくださいました。地球には空気があります。水があります。草木があります。魚や動物がいます。地球にも豊かな宝が隠されています。今レアアースといって、そういうものに注目が浴びています。注目が寄せられていますよね。宇宙には数えきれないほどの星があります。でも地球のような命の星、貴重なものがぎっしり詰まった宝の星はどこにも見つかっていません。地球から見たら、まあ図体は大きいかもしれないけれども、すごくキラキラ輝いているかもしれないけれども、まあクズの星みたいなもんですよ。さらに神様は人間にこの命の星、宝の星から恩恵を受ける知恵、知識を神様は人間にお与えくださった。だから私たちはこの世界からその世界を開発して、私たちの益になるものを取り出すことができる。そうですね。人間が神様に逆らい、罪人となった後も、神様は私たちに憐れみをかけてください。恵みを与えてください。ついにご自分の御子イエス・キリストさえもお与えくださいました。御子なる神は罪人のために自分を与えて与えて与え尽くされて、十字架の上でその命までも捧げてくださったのです。神様こそがひたすら与えるお方、本当の与え主です。で、私たちが誰かと親しくなるというのは大抵ね、自分と共通点のを自分との共通点を相手に見るからでしょうね。まあ、全く同じということではなくても、何かつながりがある、共通点があるんでしょう。そのように神様もご自分と共通点のある人を愛してくださいます。神様は喜んで与えるお方なんです。ですから喜んで与える人を好んでくださり、愛してくださり、祝福してくださる。母親や母親のような愛で他の人に与える人、喜んでその役割を果たしていくときに、その人たちは自分がこの神様の大きな愛に包まれているっていうことを知り、確信することができるようになります。さて、第二に、与える人は神様に用いられます。地上で神様の愛に一番近い愛、それは母の愛だと言われますね。母の愛は無償の愛です。犠牲の愛です。母親は子供を産みます。でも最初触れましたように、最終的に子供に命を与え、母の体内で組み立ててくださったのは神様。母親は子供を養います。でも本当の意味で私たちを養ってくださるのは神様ですね。詩編の中にこんな言葉があります。しかしあなたは私を母の胎から取り出した方、母の乳房により頼ませた方。母親は子供を守りますが、本当の意味で私たちを守ってくださるのは神様です。神様はこう言われます。イザヤ書にある言葉です。女が自分の血の身ごを忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。素晴らしい愛ですね。不幸にして、もし不幸にして母親から捨てられた、あるいは母親の愛を十分に感じられないまま育った、そういう方がもしこの中にいらっしゃったら、たとえそうであっても神様の愛を知るなら、私たちはこの母の愛に勝る愛を受けることができるんです。神様を信じる人たちはそのことをよく知っていました。ですから古代のそのイスラエルの人たち、信仰者たちはこんなふうに言っています。どちらも詩編の中からの言葉ですが、2箇所引用しましょう。 最初は詩編の27-10、次が詩編の71-6です。私の父、私の母が私を見捨てるときは、主が私を取り上げてくださる。ありがたい言葉ですね。もう一つは、私は生まれた時からあなたに抱かれています。あなたは私を母の胎から取り上げた方。私はいつもあなたを賛美しています。母親が私を抱いて育ててくれた。でもその母親をも含めて神様の大きな手が私を抱きかかえて生かして守ってここまで来た。神様、あなたを賛美します。そういう賛美が聖書の中に書かれています。また私たちがもし子供の頃母の教えに十分に従えなかったとしても遅くはありません。神様を信じる者は神の子供となります。そして神様の言葉によってもう一遍神の子供として生まれ変わって再訓練を受けることができるんです。自分を正され、何歳になっても成長していくことができます。このように私たちを生かし育てるのは神様の愛です。でも神様はその愛を母親を通して私たちに与えてくださる。母親はこの神様の偉大な愛を届けるという役割ができるんです。そのために選ばれたのです。神様が今用いてくださっているんです。これは特権ですね。幸いなことなんです。祝福なんです。子供のいらっしゃらない方も母親のような愛で人を生かし養い守り育てることができます。そのようにして神様の愛を人々に伝える器として用いていただけるんです。第3に、与える人は神様に覚えられます。ヘブル 6-10 に素晴らしい御言葉があります。まあ御言葉はみんな素晴らしいので、わざわざ素晴らしいなんて言わなくていいのかもしれませんが、私の大好きな聖句なんですが、こう書かれています。神は正しい方であって、あなた方の行いを忘れず、あなた方がこれまで生徒たちに仕え、また今も仕えて神の皆のために示したあの愛をお忘れにならないのです。私はこの言葉を読むたびに、使徒の働き9章に出てきますドルカスという女性のことを思い出します。まあ、ドルカスさんみたいな人に私は出会いまして、まあ、今もその方は健在で、本当によくしていただいているので、そのドルカスのことをよくなんか心に覚えるんですよね。で、彼女は周りの人々に着物を作ってはそれをあげる、そういう人でした。ドルカスが亡くなった時、人々はね、これはドルカスさんに作ってもらったのよというふうに、彼女に作ってもらった着物を持ってきて互いに見せ合って彼女の死を悼みました。ドルカスがもし与える人でなかったら、人々からはこんなに覚えられなかったことでしょう。そして彼女の愛の行いは人にだけでなく神様に覚えられていたんです。ドルカスは使徒ペテロの祈りによって生き返りました。これは奇跡です。死んだ人が生き返るっていう奇跡は聖書の中でもたくさんありません。で、この奇跡は神様が与える人を覚えていてくださる、そんなことを物語っているように思うのです。さあ最後です。第4に、与える人は神様から報いを受けます。報いをいただけます。マタイ25-31からの部分は、これもまた私がいつも呼ぶためにこうなんか涙が出てくるって言いましょうか、感動を覚える箇所なんですね。イエス様は最後の審判の時、正しい人たちにこう言われます。あなた方は私が空腹であった時私に食べるものを与え、私が渇いていた時私に飲ませ、私が旅人であった時私に宿を貸し、私が裸の時私に着るものを与え、私が病気をした時私を見舞い、 私が牢にいた時私を訪ねてくれたからです。みんな良い行いが並べられていますね。ところがその良い行いをした人たちはこう答えるんです。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか。いつあなたが宿、旅をして、おられる時に泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか。またいつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか。この人たちは自分たちのした良い行いを記録したり記憶したりしていなかったんです。普通だったら私こんないいことしましたよ、まあ、人に言いふらすかもしれない、人から褒められたいかもしれない、私これあの人にやってあげたんだからいつかお返しもらえなきゃ、こうね、なんか記憶して記録しているかもしれませんよね。でもこの人たちはイエス様がおっしゃいましたね、右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさい、その言葉の通りにしたのです。隠れた技、それによって神様と取引しようとしたり、それによって人から褒められようとしたり、それによって自己満足にこうどっぷりしたろうとするんじゃなくて、純粋に良い行いをした、それはそれ素晴らしいことです。良い行い自体素晴らしいことなんですが、その良い行いを人間的な報いを求めないで本当に神様のために与える愛でしたということがイエス様が褒めてらっしゃることなんです。隠れた技は人に知られません。誰かに覚えられることもありません。それをした本人も忘れてしまうことがあるでしょう。でも主は覚えていてください。そして主は言われるんです。さあ私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を受け継ぎなさい。これが神様の報いです。子供に愛を注いだからといって必ずしも子供が母親を尊敬してくれるとは限りません。逆に反抗してとんでもない道に足を踏み入れてしまうことがあるかもしれません。人に良くしてあげたからといって必ずしも感謝されるとは限りません。感謝の代わりに要求やら非難だけがやってくるということもあるでしょう。でも主は私たちが自分のためではない主への愛のために喜んでした、そのことを覚えていてくださる。今は子供が反抗していたとしても、アウグスティヌスの母モニカが涙の子供は滅びない、この言葉に励まされて子供のために祈り続けたように、私たちも神様に望みをかけるなら神様はその祈りに応えてくださいます。神様のために大きなことをした人だけが神の国を受け継ぐことができる、そこに入ることができるというのではありません。大きなことをしてもそれを人前でも自分の心の中でも誇り、地上で報いを受けてしまっている、そういう人たちはちょっとクエスチョンマークですね。人からの報いも人々から認められること、それを求めるのでなく、小さなことをイエス様がおっしゃった最も小さな人たち、それが誰であるか皆さんもよくご存知ですね。小さなことを最も小さな人たちにした人々こそ神の国という大きなものを報いとして与えられるのです。神様に愛されています。神様に用いられています。神様に覚えられています。そして神様に報いられます。お母さんたち幸いです。与える人は幸いです。この幸いにこの週も生きていきましょう。お祈りを捧げます。父なる神様、あなたは私たちをこの世に生まれさせ、生かし養い守り教え育てるために母親たちを用いてくださいました。どうぞ ここに集いました一人一人の母親たち、また子どもたちを教え導く立場にある人たち、さらに人々の必要を心にかけて与えることに励んでいる人々に、あなたからのこの尊い使命を喜んで果たす思いを与えてください。さまざまな困難に疲れ果てるとき、彼らを慰めてください。力づけてください。失望し落胆するとき、あなたからいただく報いを示し、あなたからの希望を持って励まされますように。私たちと同じように、母より生まれ、母への感謝を忘れなかった、主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。